おはようございます。寒い日もありますが、もう春がここまで来ています。梅が咲き誇っていると聞きます。教会の庭には黄色い水仙があちらこちらに咲いて絵を見張らせます。11年前を思い出させる地震が東北地方にあり、被災された方々に慰めと復旧を願っております。また一日も早い春の訪れと平和を、寒さ、飢えと命の危険に苦しむウクライナの人々にと願い、速やかなロシア軍の撤収を訴えます。そして新型コロナウイルス感染症です。まん延防止等重点措置が間もなく解除されますが、まだ先が見えてきません。皆さんの身近なご家族や人々のご健康と安全安心な生活へのご回復を願い祈っております。教会の暦ではイエス・キリストの受難節です。人の痛み、苦悩、危険、そして神様に背く罪の責任をすべて代わりに引き受けてくださり、ご自身の命で償うために来られた救い主イエス様を思います。私たちは尊い人間として作られました。神様のもとに立ち返り、誠の平和を得るようにと御子イエス様をお使わしになられました。聖書は教えています。神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。さて本日の箇所です。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。イエス様は不当な裁判で十字架につけられる約1週間前のことでした。都エルサレムに近いベタニア村のラザロ、マルタ、マリアの兄弟の夕食会に招かれていました。そこにはイエス様のほか招待客たち、また生き返ったラザロも弟子たちもでしょう、同席していました。姉妹のマルタ、マリアは接待に追われていたことでしょう。姉のマルタはいつもですがお客さんの給仕に忙しく、もてなしに一生懸命です。妹マリアはその部屋に入ってきました。手には純粋で大変高価な香油を持っていました。ナルドの香油、液体ですが1リトラ、約300グラムもの香油でした。多分一滴でも手肌につければ一瞬にいい香りが広がるものでしょう。こういう私は香水とか香油には全く疎いものです。中東のある国にいた時のことでした。パートナー会社の総務部長が外出しますのでと、部屋で香木を焚いてもうもうと上がる煙を体に当てていました。薄い白いマントのような外套の内側、また頭にかぶる赤い模様が織られた布の下に手で盛んに仰ぎ、香りをつけていました。そのような香り、漂う匂いには戸惑う私でした。しかし不思議なもので慣れてくると、高温で乾燥した地域では実に気分を爽快にする煙、香りと感じるようになりました。で、その香木を店先で見つけたのですけれども、大変高価なのには驚きました。マリアは家に入りイエス様のもとに来ました。 その足元にひざまずいて香油の壺を割り、すべてをイエス様の足に注いだのです。そして自らの髪の毛で拭いました。香りは部屋だけではありません。家全体に広がりました。ここに招かれたイエス様と同席している弟子たち、お客さんたちは、この時どう感じたでしょうか。裕福な家族のマリアといえども、何をしているのだろうかとみんな考えたことでしょう。イエス様ですから特別の思いはわかります。しかしどうしてこの時に、そして予想外の方法で大切に取っていたはずの香油をすべて使い切る行動を取ったのでしょうか。私でしたら多分そこまでもしなくてはいいんではないかとこういうふうに言ったかもしれません。弟子たちはざわついたかもしれません。しかし一人の弟子の言葉が聖書に記録されています。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。ユダの言葉でした。彼らを取り巻いている国内の事情からすればわかる気もします。貧しさのゆえに病を背負い、さらなる上に苦しむ人々が大勢いる。それまでそのただ中でイエス様は体の不自由な人々を癒され、時には飢える5000人の人々を、また4000人の人々をパンと魚で満腹にもなさいました。ユダは言います。香油を売れば300デナリオンになる。なぜそれを貧しい人たちのために使わなかったのか。換算しますと約300万円くらいになります。金より高価です。このことでイエス様に、あなたともあろう方がなぜそれを許すのか、このように当てつけるような言い方でした。聖書はこのように責めるユダについて言います。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。その中身をごまかしていたからである。ユダのことは後日明白になったのでしょう。貧しい人々、困難な事態に遭っている人々はいつの時代にもおられ、それを私たちは聞くたびに、また知らされるたびに胸が痛みます。現在もです。なぜなのか。ですから今をどうするのか、このように迫られる思いになります。ユダが非難する言葉にイエス様はこうおっしゃいました。この人、マリアのするままにさせておきなさい。私の葬りの日のために取っておいたのだから、とおっしゃいました。そして、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエス様はもうここにはいない、と重大なことをおっしゃいます。だから残される者たちで貧しい人々を助けなさい、とおっしゃるのです。この場で心に留めることは、私の葬りの日のために取っておいて、マリアが足に塗ってくれたこと、これが意味したことでした。落ち着いた温かい雰囲気の夕食会が続いていたのでしょう。その席のことでした。突然の重大なイエス様からのお言葉でした。私の葬りの日のため、こうした場では似つかわしくないような衝撃の言葉です。しかし、その厳粛な時が近づいていたのです。聖書の言葉です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として 御子イエス様をお遣わしになりました。ここに愛があります。御子イエス様が私たちの罪が許されるために生贄となる日が近づいていたのです。どうしてこの時弟子たちではなくマリアがそこまで主のご決断ご意志に気づくことができたのでしょうか。マリアから二つのことを教えられます。まず、イエス様がいらっしゃる時には何はさておきおそばにいることをマリアは願っていました。姉マルタにイエス様のそばでなく食事の手伝いをしなさい、このように責められていたマリアでした。しかし心を傾けてイエス様のお言葉にじっと耳を傾けていました。私たちはどうでしょうか。毎日忙しい日々です。しかしイエス様を今知る手段はあります。聖書に親しむことができます。イエス様はこうおっしゃいました。聖書は私について証をするものだ。イエス様は私たちに聖書を通して語ってくださいます。御言葉から深い慰め励まし恵みをイエス様は与えてくださいます。そしてこれからイエス様が私たちのためになさろうとすることも教えてくださいます。ですから聖書に親しむ楽しみと喜びを私たちは重ねてまいりたいと思います。そしてマリアから祈る心を見ました。イエス様に向かうマリアです。イエス様と直接語り教えられてそれにお答えし従う心です。許された感謝と喜びで主に従う決心をしました。私たちには確かに日々課題があれこれと迫ってきます。心は急ぎます。そして考えそれに向かって行動します。しかし考えてみてください。マリアのようにイエス様の前に出て静まっているだろうか。自分自身を開き心の内にイエス様をお迎えし聞いているだろうか。イエス様が静かにささやかれる声、強い声です。私自身今日も問われています。耳を傾けお答えし祈りたいと思っています。20年ほど前のことでした。ある先生から聖書を通読することを勧められました。私はクリスチャンとして長く歩みながら聖書は好きなところだけ読むということで旧約聖書全体を読み通してはいませんでした。それから最初は分かっても分からなくても読み続けてみました。1回が2回になり2回が3回になりと進んでいきました。聖書全体が少しずつ見えるようになりました。分からないところは飛ばしました。これが楽しみになってきました。その先生は900回をすでに超えていらっしゃいます。私はまだその何分の1にもなりません。でも繰り返していくと同じ箇所に当たるとき読むたびに新しい発見があり慰められ心が熱くされることがあります。イエス様は今も私たちに語っておられます。感謝いたします。そしてもう一つ、マリアのようにイエス様に向かいお答えし祈るものでありたいと願っています。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。 御子イエス様が私たちの罪の身代わりとしてお使わしくださったご愛に感謝いたします。イエス様の葬りの日のために最高の捧げ物を成したマリアに学び、御心に心を開き祈るものとなさせてください。そして私たち一人一人の必要にもお答えくださり、病や体の痛み、生活の痛みをお癒しください。私たちが家族や友人たち、地域の人々を愛し、あなた様の尊い十字架と復活の喜びの福音をお届けできるように励ましてください。東北地方で被災された人々の復旧と、ウクライナの人々がこれ以上に傷つき、命を失うことのないようにロシア軍の撤退をなさせ、平和を実現してください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。